耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第633回10月14日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。今回は言い訳のお話。僕ね、言い訳と言ってね、思い浮かぶのが高校時代なんですけども、とあるね、優等生がいたんですよ。もう数学もできるしね、国語もできる、もう文系理系両方ともできる人だったんですけども、彼がですね、数学の時間ちょっとうとうとしてたらしいんですね。そこでですね、先生に刺されて、この問題ちょっと解いてみろ。さあ、鈴木、答えわかるかと言われたんですけども、仮名ですよ、鈴木くんは。でですね、その鈴木くん、うとうとしたので、はって気づいてですね、状況を見て、こんな言い訳をしました。あ、先生、メダパに食らいました。ドラゴンクエストのね、呪文なんですけどね、メダパにね、主人公たちが混乱する魔法ですけどもね、それを聞いた先生がですね、なんと言ったかというとですね、おい、誰か、キアリーかけてやれ。先生、キアリーじゃ治りません。そんな話なんですけども、かなりマニアックな話でごめんなさい。ただね、僕がね、今まで人生で経験した面白いなと思った言い訳は、それが一番です。というわけで今回言い訳のお話なんですが、今回紹介する本、不走者より出ております吉野優著変な言い訳事件簿という本です。どんな本なのかは本編でご紹介しましょう。では参ります。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。ではまずは著者をご紹介しましょう。吉野優さんは1963年2月18日生まれ。日経トレンディ編集記者、日経アドレ編集長を経て、その後は金融、流通、企業経営、IR などの分野で雑誌編集長を務めています。独立後はビジネス書作家、講演スピーカー、人材コンサルタント、塾講師などの分野で活躍されています。2006年にはですね、フジテレビの番組笑っていいともの中で、ワンコーナー口八丁手八丁言い訳番長で解説者としてレギュラー出演していましたので、知っている方もいるのではないでしょうか。この本はですね、言い訳の天才でもある著者の吉野優さんが、三面記事や B 級ニュースから洗い出した変な言い訳を口にした犯人たちの、ちょっぴりおバカな、笑える事件、また言い訳を集めた一冊です。個人的にはですね、不走者さんやってくれたなと思うんですけども、こういう本ね、好きなんですよね。スポーツ新聞のね、面白い記事とかあるじゃないですか。ああいうのをね、こう集めてね、こう、より凝縮させたと考えればいいかもしれません。さて、本の構成ですけども、言い訳事件ファイルとして、1ページにですね、ニュースの概要と犯人の言い訳フレーズ、そして著者吉野優さんの解説という3つのセットで掲載されています。さらにね、挿絵のイラストレーターが恵比寿義和さんでですね、またこの脱力系のイラストがね、いい味を出してるんですね。本の愉快な雰囲気にぴったりです。では早速、気になる言い訳中身をね、いくつかご紹介していきましょう。
言い訳事件ファイル、それはただの言い訳ですね。
というわけで、本の中からよりすぐりの変な言い訳事件簿をブックナビゲーターが、今だけですね、変な言い訳ナビゲーターとして皆さんにご紹介していきたいと思います。では最初の変な言い訳、言い訳事件ファイルパート1。普段は山地で運転しているスイス人がカナダでスピード違反した時の場合。オンタリオ州東部の制限時速100キロの高速道路を161キロで走っていたとして、地元警察はスイス人の男性を逮捕した。犯人は警察の調べに対して弁明を図ろうとしたのか、奇妙なフレーズを発した。
ヤギを跳ねる心配がないもんで、ついスピードを出しすぎてしまいました。
はい、というわけで、言い訳でございました。そんなね、スイス人の男性にはこんな言葉を送りたいと思います。それとこれとは話が別。まあね、スイスでね、ヤギを跳ねるってのはまたなんかこう、メルヘンの話ですけども、ヤギにはかわいそうだけどね。ヤギを跳ねる心配がなかったらスピード出していいのかというですね。日本だったらやっぱね、人を跳ねる心配があるんで、やっぱり国によってそういう意識はあるんですかね。というわけで、次の言い訳に参りましょう。続いての変な言い訳。
言い訳事件ファイルパート2。携帯電話のカメラでスカート内を盗撮した男の場合。盗撮の現行犯で逮捕された50歳の産婦人科医は、調べによると3年間駅構内でほとんど毎日盗撮を働いていた。男は父親が難病で死亡し、母親も病気を患った、自分も長生きできないと思ってと身の内を語った後、犯行の動機をこのように述べた。
生きた記録を残したかった。これまでの経験から日記は長続きしない。だから自分の心理を高揚させるような 生きた記録を残したかった。
はい、というわけだったんですけども、この方にはですね、こんな言葉を送りたいと思います。おじさん、なんか他の方法なかったんですか？ね、あの、生きた記録を残したかった、生きた記録を残したかったから毎日毎日盗撮を働いたとですね、3年間ですよ、3年間。っていうことはですね、あの、まあ、毎日毎日って言っても365日ありますけども、まあ、だいたい1000枚ぐらいは盗撮してたんでしょうね。それが生きた記録だったんでしょうね。いや、他に何かあるだろうと。ね、日記がね、経験上続かないけども、盗撮だったら続くっていうのはね、まあ、すごいなと思いますけど、50歳になってね、自分の心理を高揚させる何かかと。まあ、何かですね、他の方法を見つけてね、生きた、この、ね、証を残してほしいと思いました。彼に残ったのは、前科です。というわけでですね、まあ、皆さんもちょっと呆れてきたかもしれませんけども、続いての変な言い訳参りましょう。次はですね、ビジネスに関係のあるお話です。言い訳事件ファイルパート3、いろいろな肉を混ぜ牛肉として売っていた会社社長の一言。創業社長のワンマン体制で偽装に手を染めたミートホープ社。幹部社員は数年前、田中社長から肉の塊を食べさせられ、何の肉か分かるかと問われたという。豚や鶏などいろいろな肉を混ぜ、牛脂を最後に入れ込んだ肉は牛肉の味しかせず、素材を当てた社員は皆無だった。田中社長は胸を張ってこう言った。
混ぜてしまえば逆にうまくなる。発想力だよ、発想力。
はい、というわけでですね、皆さん記憶に新しいと思うミートホープの事件なんですけども、この社長にはですね、こんな言葉を送りましょう。だからって偽装は良くないんじゃないかな。まあね、偽装しないでね、牛肉だと言わずにですね、なんかミートホープのね、なんかこう、オリジナルミートとかなんかそういう名前でね、売り出せば画期的な商品だったかもしれないんですけども、牛肉だと言って売っちゃったのがまずかったんでしょうね。はい、というわけで、言い訳事件簿でした。この他にもですね、この本にはたくさん、言い訳が載っていますので、なかなかね、楽しめる一冊だと思いますので、ね、気になった方は見てみてください。まあ、皆さんもね、経験があると思いますけど、まあ、人はですね、追い詰められたり予期しなかった場面に出くわすとね、まあ、思考回路がストップしてね、冷静さを失ってしまうものです。まあ、事件の当事者となった人たちもですね、まあ、危機が迫って何か言わなければいけないという脅迫観念から自分の意思に反する言葉を放ってしまったり、まさに言い訳のための言い訳のような突拍子もないことを言ってしまったりするんでしょう。まあ、そういったですね、変な言い訳をクスッと笑えるのがこの本の特徴となっています。著者である吉野すぐるさんの解説がですね、まあ、乾いたタッチでクールに突っ込んでてね、かなり面白いです。さらにですね、この吉野すぐるさんのね、分析として、言い訳には主に3つのパターンがあって、1つ目がすり替え、論点をずらした上で問題点をぼかす手法で、2つ目が意表付き、相手が想像もしないことで驚かして問題自体を忘れさせてしまう方法。そして3つ目が褒め抜け、よいしょで気分を良くさせ怒りや指摘の強さを和らげる方法というのがあるんだそうです。まあ、とはいえですね、このどの方法においてもね、言い訳というものは、まあ、なんとか許してもらおうと思ってするものだと思います。まあ、大の大人がですね、変な言い訳をして難を逃れようとしている姿はですね、まあ、当人は大変でしょうしね、本当裁判官とかはですね、辛いと思いますけども、まあ、客観的に見てるとですね、やっぱり滑稽で面白いんですよね。というわけでですね、そんな愉快なエピソードが詰まったこちらの本、気になった方はぜひ見てみてください。では書籍情報です。変な言い訳事件簿、吉野すぐる著、不走者より税込み840円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました変な言い訳事件簿、いかがでしたでしょうか。この本ですね、非常に面白かったのでね、役者さんがですね、自由に取れる本棚スタジオの近くに設置してるんですけども、そこに入れておこうかなと思います。本当ね、短時間でね、薬と読めるしね、トピックスね、読み進めて途中でやめても全然問題ないのでね、皆さんぜひ笑うために読んでください。で、中でもですね、僕が面白いなと思ったのがですね、イギリス人のスピード違反の言い訳ベスト10。これね、結構日本人と同じような答えがあったりとかですね、またね、イギリス人、ジョークが昔から上手いじゃないですか。ブラックジョークも上手いですけども、だからね、やっぱり突拍子もないこと言い出すんですよ。いや、その手があったかと、いや、その発想はなかったわっていうのがですね、たくさんありまして、やっぱね、イギリス人はレベルが違うなと思いました。あ、決してね、イギリス人バカにしてるわけじゃないですよ。といったところでですね、今回の新刊ラジオはここまでです。皆さんの笑いのお供にこちらの本読んでみてください。
はい、この音はですね、また来るようですね。 はい、矢島さんお元気ですか？
はい、元気です。
今日は私タキシードで決めてまいりました。
おー、はい、というわけで新刊ラジオスタッフの石橋さんです。で、今日はねタキシードで決めてきたってことでですね、
はい、
まあ音声だから好き勝手言ってますけど、見たの通り普段着です。
何おっしゃってるのこと
だはい、でですね、今日は橋さんどうしましたか？
はい、今日はまたフィービーの話をしようかなと思ってきました。
はい、わ、はい、かりました。ではですね、せんえつながら僕の方から、
はい、お願いします。
耳で聞く本、オーディオブックのね販売サイトでありますフィービーのお話なんですけども、 FEBE とねアルファベットで書きまして検索していただけますと、このフィービーというページに行きます、
はい、
またかねカタカナでフィービーと言ってもねフィービーのページに行くんですけれども、はい、まあ、何を売ってるかと言いますと、オーディオブックですよ。
オーディオブック、
そう、耳で聞く本ですよ。
あ、
そう、新刊ラジオとはまた違ってですね、あの頭からお尻まできちんとね朗読したものがあの販売されておりますので、気になった方ですね、これからあの耳で読書始めませんかということでね、
はい、
あの結構日本で新しいサービスとして海外では流行ってるんですけどね、オーディオブック。
あ、そうなんですね。
そうなんです、そうなんです、はい、いや知らんかったんかい
し、
はい、というわけでですね、気になった方はぜひフィービーの方行ってみてください。
はい、
でバスさん今回それだけじゃないんですよね。
はい、今日はですねちょっとまた一冊皆さんに聞いていただきたい本がありまして、
はい、
見せる技術という本をですね紹介したいと思います。
はい、見せる技術、なんで急にキャラ戻したんですか？
何がですか？
なんか教授が調子くるな見せる技術ですね、
はい、
こちらですね、見せる技術サブタイトルをですね、ビジネスでモテる自己演出の教科書と言いまして、
はい、
まあ、すごい簡単に言いますと、まあ、自分のその評価、はい、見た目とか、あとその立ち振る舞いとか言葉遣いとかで自分のその印象とか評価をね、あの上げるための本です。
ほう、
でこれどんな人におすすめかっていうと、例えばビジネス初心者、はい、いわゆる新入社員さんであるとか、
はいはいはい、
あとずっと内部で仕事をしたんだけどこれから外回りもしなきゃいけなくなったつって、俺これ見た目とか大丈夫かなって。
ああ、なるほどね。
僕とかバスタみたいな人ですよ。
そうですね、私はタキシードですから構いませんが
カンドルというわけでですね、特に後者の方なんかはですね、
はい、
あのお仕事も忙しいと思いますので、これを機にですねオーディオブックでこの見せる技術聞いてみてはいかがでしょうかと思って、ね、
はい、
今回新刊ラジオもおすすめさせていただきます。
はい、あくまでこう僕みたいにタキシードだけではなくてね、こうちゃんと印象を変えるようにしないといけないということですね。
はい、そうですね、はい、いきなり職場にねタキシードできたらね、なんか今日パーティーでもあるのかっていうね、ツッコミを受けますので。
間違えちゃいました、僕。
はい。というわけで、間違えないように皆さんこちら見せる技術ですね。ぜひ聞いてみてください。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手は矢島雅宏と
石橋優でした。